ボンクレ画館支配人のザトウイチでございます。今回は、クリード、炎の宿敵について語っていきます。助っ人として、この方をお招きしました。
どうも、香港のホエミナミです。ドラゴーン。
よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。すいません、
なんかあったんですか？
いや、やっぱちょっとね、はい、ずっとテンションがこの上がりっぱなしの状態でして、はい、この回に出させてもらえるっていうのは光栄ですね。
これ何でしたっけ、去年ちょっと飲んだ時に、はい、来年クリード一発目ありますねみたいな話してて、
はい、
やりましょうかってなんか盛り上がっちゃってでした
よね。そうですね、はい、勢いでしたよね、あれね。はい、
新年に激激やりましょうかってことで、
ぜひぜひ、はい、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。また新作をね、語るというい
いじゃないですか。
まあ去年のレディープレイヤー1と同じくおじさんが今回も釣られてしまいましたって感じ。
そのシリーズですね。はい、はい、
もうね、ロッキーシリーズって有名すぎるじゃないですか。
はいはい。
で、僕ロッキーザファイナルの撮影中のニュース聞いたとき、はいはい、あれ、スタローンがなんでまたロッキーやんのよって半笑いで思ってたんですけど、
はいはいはい、はい。
で、そうは言いつつ、公開されると足を運んでしまうという。
これはもうパブロフの犬のようなもんですね。すね、
悲しいさがね、もうファイブで終われよと思ったのにやっぱ行っちゃうっていうね。
だって、あれ、ロッキーザファイナルの時ってもうね、みんな半笑いとか本当に。え、また今更ロッキー歌謡的なのありましたよね、はい、設定の不調、
はい。はい。でも見てみたらもう目から水分全部取られるぐらい泣かされて。
これはもう大傑作でしたね、ロッキーザファイナル。
最高の最終作見れたと思ったら今度クリードで。さらに奇跡のスピンオフを見ることができてからの今回クリード2作目ということ。
おっしゃる通りでございます。
まさか8作も続くとは思わなかったですけど。
そうですよね。だってロッチのね、最後のドラマからファイナルがね、十、はい、何年空いてからでの、ね、はい、さらにこのファイナルからクリードまでも10年ぐらい確かね、
そうですね、
あったじゃないですか。こ、はい、んなに長くね、はい、楽しめるコンテンツになるわけなんですね、ロッチという、ね。
あれですか、はい、小江美玲子さんは、リアルタイムというか、物心ついた時はロッキー見てましたか？
いや、だから僕、ロッキー5が90年で、はい、その時僕も全然映画見てないですね。はい、7歳なんですけど、はい。で、映画好きになってから、まあロッキーを見返して、
はい、
で、まあまあ面白いなと思って普通に見て、その辺はそんなに思い入れとかもなかったんですけど、はい、やっぱファイナルをこの映画館で見た時に、はい、それってすごいなと、ロッキーという人間っていうのはもうそのシルベスター・スタローン生きつつし、そのまんまなんだなということで、はいはい、その時もう一回見直して、はい、あ、ロッキーってやっぱすごいなと。はい、そこからもう、心の映画になりました、ね。はい、今回もだから、クリーの炎の宿敵を見るにあたって、はい、もう一回この1からロッキーをですね、はい、日々見てたんですけど、はい、いや、これすごいですよね。本当にこの、シルベスター・スタローンがこのね、裸一貫で勝負をかけたこの映画。
はい。
ここまで大きな、このタイガーになるっていう、そこにもドラマ感じるところ多くてですね。はい。今日だから、クリード2の話できるっていう感じ、はい、テンション上がってます。はい。
あ、ちなみに、どうしようかな、もう感想を聞いた方がいいですか？
そうしますか。じゃあちょっと、もうこの辺は、はい、語りますか、いろいろと。はい。あ、じゃあ僕から
ちょっと、はい、
良かったところとか、はい、いろいろ、あれね、ワイフを失うっていうセリフを、はい、ドルフ・ラングレン、ドラゴが言う、はい、こういうセリフをスタローンが書く凄さっていうんですか、ブリジット・ニールセンがね、スタローンの元の奥さんなのに、それを劇中こうやって、そういうセリフを書かせるっていうの、これ、自分に対してでも言ってるわけでしょ、スタローンは。うんうん、この、男というものは何なんだと。改めてね、はい、この現実とこの役のシンクロ度合いがすごいっていうか、はい、だって、ね、映画見ててもロッキーとスタローンが被るしね、ドルフ・ラングレンとドラゴもなんかね、もうそのものじゃないですか、はい、彼ら。僕結構映画見てて思うのが、はい、その現実のその役者の人と映画の中の役がこのダブルというんですかね。はい、例えばマルホランドドライブのナオミ・ワッツも、
はい、
当時売れない役者の役じゃないですか。はい、でも、その時、ナオミ・ワッツっていうのは実際その売れなかった役者であり、まさにそこシンクロするわけですよね。
そうですね。うん、
あと、レスラーっていう映画のミッキー・ローク。
はい、
彼も昔ああいう頂点を極めた人間がああやって落ちぶれてしまってね、はい、スーパーで肉を売ったりするような店員だけど、ああいうふうにプロレスをしながらっていう。うん、 まさにあれもミッキー・ロークそのものじゃないですか。
はい。
やっぱその辺がこのロッティとスタローン、このドルフ・ラングレンとドラゴがこのシンクロしてですね、はい、やっぱこれはもう見ていて、あ、もう、あ、そのものなんだなっていうのをね、感じて、これ、震えてきますよね、あれはね。
まあね、あの、自分のメソッド全部乗せでいきますからね。
そうなんですよ。だから見てる方もね、もうやっぱ、だから僕はあの、前、ザトシさんとこの、はい、飲みの時に話してたのは、
はい、
フリード1であの、スタローンにあの、オスカーを取らせたかったっていう話したじゃないですか。はいはい、これだから本当にスタローンという人間はこれで取るべきだったですね。
そうなんですよね。もう、ワンの時ね、気が利かないなと思ってもいい。
まあ、でもあれで取れなかったのがロッキーっぽかったっていうところでもあるんですかね。まあ、あと、クリノツで気になるところは、はい、1回目のこのアドニス対ビクター戦で、
はい、
アドニスの奥さんのビアンカが、
はい、
ちょっとエイドリアンルックな感じのあの、ベレー帽を被ってたところにちょっとグッときました。
はい細かいですね。
細かいところで言うと。あと、夜のジムで、
はい、
アポロ、アドニスと、娘か。
はいはい。
フリード親子三代がこの揃うあのシーンある。
あ、いいですね。
あれいいですよね。
はい。
ああ、なんかここでね、本当にこのドラマの、この、一枚の絵ね、お父さんのアポロが上から二人をこの、見やるような。
はい。
あれ、よかったですよね。
ダメなパパだよなって、こう、凹んでるときに。
そうなんです。
アポロが見守ってるような。
あれ、いいですよね。
いいですね。
あれは、僕、来年の年賀状をあれにします。
エトアポロですか？
エトアポロで。あと、良かったとこだと、ラストシーンの話、
はい、
まあ、いきなりですけど、息子にプレッシャーをかけてしまったことに悩んだ、ロッキーが最後、また息子と孫に会いに行くシーンと。
はい。
あとアポロが墓でアドニスとビアンカが爪が佇むシーンの対比というんですかね。はい、ラストも、いや、僕は良かったなぁと思ってですね、うん。なかなかこの映画の締めとしてはふさわしい。
はい、
あとロッキーの孫がすげえ可愛いっていう、ね。
本当にタリアシャイアそっくりだったってい
う。あれ、なんかね、ぽいですよね、なんかね。
よく探したなと思って、あそこちょっとほろっときましたね。
面影ありますよね、タリアシャイアの面影がね。
あれなんか本当救いだったなと思って。
あ、この映画の中での締めとしてはですか。はい、ザトシさんはどうでした、はい、この映画。
ですね、まず、ロッキーフォーマットって言うべきか、予告編通りの話が展開される作品なんで、意外性はそんななかったんですけど、うん、
はい、
で、私、2回見に行ったんですよ。
お、はい、はい。
で、すごい。1回目の印象は、ちょっと薄味だなと思って、見終わってゆっくり考えたら、ボクシング映画だと表現ってすごい制限される中で、どれだけきっちりと王道の形を見せてくれたかって考えたら、満足いく出来だったなと思ったんですよね。
お、はい、はい。
1作目の時って、ほら、ロッキーのスピンオフぐらいで気軽に見に行って、ノーガード状態だったから、クリード1って想定外の傑作って受け止めてしまったんだけど、
はい、はい。
で、二作目ってもう、ドラゴ親子が出るとか、もう期待値膨らむし、
確かに、
ね。万全の体制で構えてみたのがちょっとうさじに考えてしまう原因だったのかなっていう。
確かに。このね、クリード2が決まった時のこのドラゴが出るっていう情報だけで、もうこれだけで、どんぶり飯5杯ぐらい食えるようなこの。
で、二回目見た時あれなんですよ。誰もがやっぱりなかったんで、はい、2時間10分がすごい早かったんですよね。
おう。
だからやっぱりちゃんとまとまってんだなーっていう印象は。だから2回目見た方が面白かったですね。
あ、そうですか。はい、ちょっと私はね、1回だけだったんですけど、はい、2回見るべき映画なんですね、このじゃあやっぱり、ね。
ちょっと、落ち着いて見に行くのもよし、ソフト出たら見るのもよし。
やっぱ1回目はちょっと気持ちがもうかかりすぎてるというか、はい、もう前、前傾姿勢すぎますよね、はい、これ。冷静に見れないっていうか。はい、
ちょっとみんなテンションがおかしかったっていう。
いや、ただ、私、公開一週間後見に行ったの平日の夜でしたけど、はい、びっくりするぐらいお客さんが少なくて、
はい、
東方シネマズ錦糸町でしたけど、レイトの回、8時半の回で、いや、僕含め5人ぐらいだったんですよね。
それ
いや、だから、ちょっとショックだな。ちょっともうちょっといい、って思いましたね。
はい、なんかね、みんな、なぜ見ないのと思うんですけどね。でもネット上では結構盛り上がって、ね、
あ、そうですね。ただ、我々が、このね、ツイッターでこの、フォローしたり、されたりする人たちって、ね、やっぱこういうの好きだから。
大体、こちら側の。
こちら側の。
似通った。
こっち側の人たちじゃないですか。世間にはどこまでね、届いてるのかっていうのはありますけど。そうですね。
なんでクリード2ってしないんだ。
あー、これ実際のでも、現代はクリード2でしたよね。
そうです。
ただ日本は、まあ、炎の宿敵。
そうですね。せめてクリード2炎の宿敵にしてほしかったですけど、
ね。これってでもやっぱ今問題なんですかね。2って出すと1を見てない人が来ないからっていうことなんですよね。
安易すぎますよね。
でもこれを映画ってでもやっぱクリード1を見てないともちろん乗れないしね。はい、なんならロッキー4見てないと乗れないじゃない
ですか。まあそうですね。はい。よく格闘技とかの煽り V みたいなもんですもんね、あれ。
いや、ほんとそうなんですよ。いや、ほんと、だからそれ見た上でこれ見ないと、だから、ちょっとね。
ねドラゴン親子でき出てきても何のあれなんだかさっぱりわかんないよって言われて。
ほ
ん
とです。これでも、ね、オープニングってドラゴン一家じゃないですか。
そうですね。
はい、まあね、この映画っていうのはもうドラゴン一家の物語っていうね、
はい、
ことで物語がね、進んでいくから、はい、やっぱ物語の作り上、そうですね、そこに感情が入っていくように、ね、ちょっとなってるとこありますね、
うん。あ、で、感想を見てるとやっぱみんなドラゴン親子を今回株を上げたっていうか、もうすごいみんな絶賛してますよね。
やっぱ、でも、これでも物語そうですよね。やっぱハングリー精神で、
はい、
打倒クリード家に立ち向かうっていう設定じゃないですか。はい、で、ああいうチャンピオンになったアドニスっていうのもある意味ね、もうそこが頂点じゃないですけども。だから構造上、やっぱドラゴンの方に、この、肩入れしたくなりますよね。
そうなんですよね。ね、アドニス親子って、確かに身体的に辛い境遇なんですけど、経済的に恵まれてるじゃないですか。
そうなんですよ。
で、ドラゴン親子って経済的に恵まれてないけど、逆に、肉体的には恵まれてるっていう。
うん。
で、
うんうん、
で、アドニスってボクサーとして生きなくても成功しそうだから、いまいちなんか崖っぷち感がないんですよね。
そうですよね。もともとはだってね、ビジネスマンでね、はい、なんか仕事うまくやってたタイプのような、ね、はい、人じゃないですか、アドニスは。
で、ドラゴン親子の方が絶対もう後がないって感じがあるんで、やっぱり気持ちが引っ張られちゃいますもんね、あれは。
わかります。僕見てて、一個だけ、このドラゴン一家にこうしてほしかったっていうのがあって、
はいはいはい、
父、イワンが、このアポロを殺めてるじゃないですか、ロッキー4で、
はいはい。
で、これに対する食材が僕、どっかで一個入れてほしかったんですよ。
ああ、なるほど。
あの時、俺は、アポロを殺めたことに対して、これはまあ申し訳なかったというか、やっぱそれに対しての何か罪を、その償うじゃないけど、何かその言葉であったり、まあ別にそれはアポロの墓に行って何かその一輪の花を置くだけでもいいんですけど、
うんうんうんうん、
それがあったら僕はもうもっと乗れてたんですよね。
はいはい、
やっぱそこがちょっと、それはないのかと。それはね、イワンは確かにあの試合負けてからどん底に落ちて妻も失って、何もかも失ったのはわかりますけど、はい、ただアポロを殺めたこと、事実はあるんで、それに対してね、うん、があればなというのはちょっと、引っかかったところありますけど。
うん、でもあれか、最後ほら、アドニスの墓のシーンでばったり会ったりとかするとまたあれかなと、今。
いや、だからやっぱ、会ってもよかったですよね。
全部もう、ノーサイドになった上で、二人が会うとか。
そうなんですね。でもドルフ・ラングレン、いいっすね、枯れたドルフ・ラングレン。かっこいいなぁ。
あ、そう、ドラゴン役はフィラデルフィア美術館とかロッキーステップに行って、うん、はい、そのロッキーがアメリカで英雄として称えられてるっていう状況を確認してるのがすごい。
いいですね。
よかったっすね。
よく、わかってます。わかってるなっていうね。あれ、確かに。あそこからの二人が眺める、光景、いいですよね。壺を押さえてきてますね。
ドラゴンがロッキーの店を訪れた時、はい、一番奥から一つ手前のテーブルに座ってたんですよね。
はい、はい、はい。
で、あれ、一作目のクリードで、アドニスが初めて店を訪れた時も、ロッキー対アポロ戦の写真を見てたのが、テーブルの前だったんで。
はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい。
なんか因縁の場所みたいな。
因縁の席なんですね。あの店ね、実際でも、エドリアンズではないですけど、イタリア料理屋さんあるんですよね、はい、フィラデルフィアで、ね、はいはい。町山智博のアメリカの今を知るテレビで、はい、ロッキー名所ツアーっていうのを、これ数ヶ月前にやっててですね。
はい。はい、
で、まあ私見てて、あれ見られてないんです。
ちょっと見れなかったですよね。はい。
あ、ちょっと思い出したのとネットで調べてどういうのあったかなーなんていうふうに、ちょっとメモしてるんですけど。
はい。
あれは、スタローン公認のモノマネ師のマイクさんっていう方が、
はい。
実際ロッキーになりきって、フィラデルフィアをこれから案内するからついてきてくれよ。みたいな感じで、ロケ地案内をしてくれるんですよ。
はい。
で、まあ、ロッキーの家だったり、ミッキーのジムとかですね。
うん。
あとロッキーワンがワンで走ったイタリアンマーケットというんですか、オレンジを投げてもらうあそこのとことか、はい、あとはまあフィラデルフィラ美術館、
はい、
あとまあエドリアンズとかですね、そういうところをまあいろいろと案内してくれるツアーが実際フィラデルフィアであるらしいんですよ。
うわ、いい。
だからお金払えば、その、スタローンのモノマネをしたマイクさんが、このロッキー、このいろんな名称を、このいろいろと連れてってくれるらしいんですけど、ただ、ミッキーのジムがあったりするとことはっていうのはですね、ものすごいフィラデルフィアでの治安がもう激悪みたいなところで、だから、個人的になんか一人でね、行くとか、友達と行くっていうわけではなく、やっぱこういうね、マイクさんに案内してもらっていくっていうのがね、いいかもしれないですね。だから、今年のロケ地巡りは私ここかなぁ、なんて思ってます。
いや、でも一生に一回ロッキーステップ、ジョギングして最後のゴールはあそこに行きたいですよ。
あそこでね、やっぱこの、みんなで跳ねたいですよ、ね。
跳ねたいです。
ロッキーザファイナルの、だってエンディングはだってある意味、あれじゃないですか。
はい。もうあれちょっともうね、泣かされました。ずるいですよ。
ね、老若男女、いろんな人種が、あそこロッキーステップを駆け上がって、はい、ああやってるシーンを見るだけでもなんすかね、あれ5時間ぐらいずっと見れますよね、あの映像に。行きたいですね、あそこね。ちょっとね、ザトシさん今年じゃあ一緒に行ってくださいよ、ね。フィラデルフィアツアー。ロケ地巡り。
うち、ほら、ブラック企業なんで、そうなかなか休みが取れない。
会社辞めてですよ、行くんですよ。で、ちなみに、そのスタローン公認のモノマネ師のマイクさんは、はい、ロッキーザファイナルの撮影の時に、このエイドリアンズでのこの、撮影のシーンで、たまたま野獣馬かなんかで見に来てたらしいんですよ。
はい、
で、そしたら、そのお店のオーナーの女性の方が、あれ、あなたはそのスタローンの何吹き替えの役の人みたいな感じで、
うん、
じゃあ、俺はただの野獣馬ですよ、みたいな感じだったのが、いや、あなた、スタローン似てるから、ちょっと合わせるわ、みたいな感じで、うん、そのお店の人が気を使って、スタローンとそのマイクさんを、繋ぎ合わせて。で、スタローンがそこでもう彼を気に入って、もうお前は俺の真似をしていいよ。そこでスタローン公認のモノマネ師っていうことで、そういうのやっていいよっていうふうに言って。で、そこからなんかそういういろんなモノマネをして、いろいろとツアーをやったりだとかっていうことで。
ああ、すごい。
そういう、なんかすごいっすよね、それもね、はい、人生。やっぱそのスタローンという人間のこの人生をこのいろんな人の人生を変えていってるっていう、
はい、全員面倒見てる感じが
全員面倒見てるじゃないですか、
はい、
困ったらスタローンのとこに行ったらなんかはしてくれんじゃないかっていうやっぱこの、それもありますよね、
なんかお子さんのような素晴らしい方ですね
これ何ですか P 入らない
ですか思いっきり P 入れます
スタローンはちょっと、これはピー入れてますね。笑えないですよ、あんまり、ちょっと。
いや、昔を知ってる方たちは、なんか、もう、すごい大尊敬されてる方らしいんでね。
リスペクトされてるわけですね。エクスペンダブルズなんて ね、ある意味、みたいなもんですよね、ある。
言ってんじゃないですか。
すいません。
はい、ちなみに、そう、なんか他にやりました、松山さんのその番組って。
それいや基本的にはもう、その、ロケ地を、巡るっていうことがメインで、
はいはい、
あとは、ロッキーステップを走ったりだとか、はい、トレーニングシーンのあそこのロードを走ったりだとか、
はい、
っていうことぐらいでしたかね。
は
い、それでも多分 YouTube に上がってなかったかな。
探したんですけど、なかったんですよ。
なかったですか？
探し当てられなかっただけかもしれないですけど。
あ、本当ですか。
はい、
これね、私実はさっきチラッと探したら、多分ありますよ。
ありました。
ありました。他に、ザトシさん気になるところありました。
はい、ですね。プロポーズする前に緊張しすぎて、ケーキ漬けにシャンパンのリンゴとガブ飲みするシーンあったじゃないですか。
はい、はい、はい、はい。
あれちょっと笑ったんですけど。で、ロッキーってその試合以外でもプロポーズとか出産のタイミングもセコンドとしていいアドバイスをしてる人だなと思って。
なるほど。ああ、確かに。ああ。そうですよね。子供生まれる時もね、お前、頑張れっていうね。はい、はい、はい、はい、はい。
今日は人生で最高の日だっていうのを。
それちょっとジャッキーっぽかったですよ、今の。
ジュビバシ。
これ結構好きなんですよね。
はい、
はい。
これ錯覚なんですけど、アドニスの顔つきが、
はい。
一瞬アポロに似てる瞬間があって、
はい、ああ。
そんなわけないのに、なんか親父さんに似てんなっていう変な瞬間があったんですけど。
でも、そっか、なんかその瞬間があったわけです。
はい。なんかその監督さんとかもそれを意識して一番似てる角度で撮ってんのかなとかも、ふと思ったりして
です ね。アポロに重なるわけですね、アドニス。これね、クリード1の、最後の戦いのところで、ダウンして、10カウントの時の9の時にアポロの顔が一瞬。
そうですね。
あのシーン。
はい。
あれはもう、
はい。
飽きますよね、あれね。
あれからのロッキーのファンファーレが鳴った瞬間、ちょっともうね。
そう。これ、正直僕、クリード2は、
はい。
もうちょいこういう演出というか、もうちょっと過去のロッキーに、そういうのをやってもよかったんじゃないのと、うんうん、なんか、あまりなんか、クリード2はクリード2でちゃんとしようという意識はあったんですけど、
はい、
ちょっとそういう盛り上げが僕足りないなと思いましたね。
なんかね、一応なんかトレーニングシーンとかは、ランニングシーンで加速とか、
はいはいはい、
ロッキーシリーズのちょっとオマージュ入ったりとかね、
はいはいはい、
地面にハンマーとか、ああいうのちょっと目くばせみたいなのあったんですけどね。
いや、もっと、もっと おっさん接待映画でよかったと僕は。ドラゴ出したんだからもう、本当。
あ、あとあれですね、接近戦のトレーニングってすごい上がりましたね、見てて。
ああ、はいはいはいはい。デスバレーのあの、灼熱のあそこのとこですよ、はい。ああ、はいはいはい。よかったですね。
あと、最終試合でのそのロッキーのアドバイスが、カウント8まで休めとか、
はいはい、
これはドラゴにやられた手だって、その経験者ならではの的確さがね、あら、もうやっぱ、ロッキー頼りになる男感を。
わかります。
あれ、ちょっと、いいなと思って見てましたけど、
ね、あ、そうですよね。的確なやっぱロッキーはアドバイスはしてますよね。その、ただの根性論ではなく、
はい、
ね、術的な側面もやっぱありますね、
はい。で、最後、最終ラウンドの直前かな。アドニスに肉を切らせて骨を断つ作戦っていうんですかね。
はい。はい。はい。はい。はい。
だから、ロッキーの視点だったら、その、一個前の試合のように命の危険はないっていうのと、まあ、判定に持ち込ませない計画。あと、それにビクターが長期戦に対応できてない。できるほどのスタミナがないとか、あとアドニスに悔いのない試合をさせたいという気持ちが合致したからあれ、行けって言ったのかなと思って。
おー、さすがですね。そうです、そう、そうですね、きっとね。
長期戦は絶対持ち込ませられなかったはずなんで、ビクターって、今まで。
いや、そうですよね。結構短期決戦でずっと、ね、はい、勝ち上がってきたタイプのボクサーですから。
っていうのは見てて、おーと思いました
ね。やっぱそうなるとロッキーはちゃんとこの戦局を見極めながら、はい、常にね、戦ってるというか、
うん、
ただね、若い時のロッキーなんていうのはもう散在してたんで、戦局、はい、見えてなかったですよね、あれね。と、虎柄のね、なんかはい、で、ジャケット買ったりだとか、
そうですね、
車買ったりとか。
もう高い時給料払っての今があるわけじゃないですか。
そういうことなんですね。だから、やっぱあれを見てたから、やっぱ今の、もう、熟練のロッキーを見ると、さらにまたこうね、ああ、成長したなっていうね。
はい。
あれ、感じますよね。
はい。あ、あともう一個いいですかね。
はい。
なんか、スタローンが本作でロッキー役から引退を宣言っていうのを見る前から聞いてたんですよ。
お、はい、はい。
で、なんか、ロッキーの物語が新世代に委ねられる素晴らしいって言ってたんで、なんか若い人たちに、あと監督さんに、今後を安心してこう、託せる太鼓判を押したっていうのを記事読んで、
はい、はい。
で、あれひょっとしたら2でって、なんか嫌な予感しだしたんですよ。で、ロッキーの家の前の街灯の明かりがついてないのが、
はい。
あれ、ロッキーの死を暗喩してんのかなと思って、すっごいヒヤヒヤしてて。で、引退宣言とかもあったから、もう最後、アドニスが墓参りのシーンあったじゃないですか。
はい、はい。
あれ、ロッキーの墓かなと思った時、わーどうしようと思ってたんですけど。
それは、じゃあ、そこまでは行かなくてよかったですよ、
ね。考えすぎでした。あれ、もうアポロの墓でもうほっとしましたね、あれ、最後。
でもなんかね、ちょっと、今回も、例えば最後のアドニスとビクターの試合もね、ね、はい、試合終わった後に、ロッキーがリングに上がらずにね、はい、そのままなんかもう、老兵はただ去るのみじゃないですけど、はい、なんかもう次はお前の時代だって言って引き下がる感じは、はい、だからなんかもう、あ、やっぱりこのままもう、ロッキーは取らないのかな、作らないのかなっていうのをちょっと感じましたよね。うんう
ん、なんかもしパート3作るんだったら、もういきなりお墓になってるパターンかな。
ああ、そっか、もう。うん、でも、あるとしたらそうですかね。ある意味ね、やりきった感はありますよね。今回のラストっていう、うん。もうこれ以上ね、物語上ロッキーをどう作っていくかっていうのは、なかなか、
うん、難しいでしょうね。
難しいですね。
パート1作った監督さんが次どうしようかとか考えれば、またちょっと話が変わってくるのかもしれないんですけどね。
ポーリーを生き返らすしかないですね。
実は双子だったって。男たちのバンカツみたいな。
じゃあ、超ユンファーが、設定。いや、これ、さっきも言ったんですよ。主人公のアドニスが、はい、まあ、このチャンピオンで大金持ちで成功者っていうところでのスタートじゃないですか。
はい。はい、
で、まあ、そのハングリー精神の、ドラゴ一家とのこの構図の中で、はい、やっぱりこのアドニスがこのチャンピオン大金持ち成功者っていうところに少し僕やっぱ乗り切れない部分が、
はい、
で、これはロッキー3でも2で王者になったロッキーにこの最初乗れないみたいな、
はいはいはい、
あったのが、例えばこのロッキー5で、
は
ポーリーのミスで会計士に騙されて破産っていう展開あったじゃない。
はい
あれってでも、あの荒技な展開ってあれ、ポーリーがいたからできた、このウルトラシーな、なんかこの、ポーリーのミスで破産みたいな。
はい。
はい、だから、やっぱ今回の映画は、ポーリー不足なんですよ、明らかに。
あ
ーポーリーの不足、それは愛らしさの不足なんですよね。
はいはい、
僕は、このポーリーを、次回ポーリーっていう映画を作ってます。
それなんか昔ロッキー語った時も、アケミレッシャブも同じこと言ってましたけどね。
それにインスパイアされたかもしれないです。
考えたらあれですね、このクリードシリーズってダメな人出てこないですね。
だから、そうですね、完全なダメな人っていないじゃないですか。そうですよね、多分クリード1もそうですよね。
みんななんか、ちゃんと真面目に頑張ってる人たちが。
本当にダメなやつっていうのはね、ポーリーってね、多分最後劇中で登場したのは、ロッキーザファイナルでしたけど、
はい。
そしてファイナルのポーリーもあれダメなやつじゃないですか。
うん。ね、いないなぁ、そういえばそういうポーリー要素の人が。
この、今時代がちょっとやっぱそういう、なんかポーリーみたいな、悪としてしまう時代、うんうん、寂しいな
って。うん。アドニスにそれを入れるのも無理だしな
ポーリー成分を誰に、そうですね。だから、僕今回の映画で、
はい、
クリード家を貧乏にして、
はい、
ハングリーさを取り戻せば面白く、もっと面白くなったかな、なんて。
はい、
じゃあそうするにはどうしたらよかったかな、と考えたのは、
はい、
エイドリアンズで保管していた、
はい、
ロッキー4で登場してたお手伝いロボットが、
はい、
何らかの拍子で大爆発して、フィラデルフィアで死傷者を出し騒ぎを起こしてしまう。その負債の肩代わりをしたクリード一家が貧乏になるっていうことで、
物語が進ん
で、はい、そのクリード対、あとはその、ね、ロシアからのドラゴ一家の、この戦い、はい、両方ともハングリーな状態でこの戦いをっていう。
またやるんですか？もうてっきりあれ、5の時に全部7に売られちゃったとか、ロボット自体が。
ね、あのロボットどうなったんですかね。
ね、
あれ、今回だったら原作も読む。ロッキー4の読まれたんでした、
はい、読みました。
ね、
じゃあ、ちょっとその話しましょうか。
あ、ぜひ。
ちょっとこれ長くなります。すいません。
はい。いい
です
よ。